リンゴラジオ自由の女神になりたくて、ついに10月に突入です。あら、今年も残すところあと3ヶ月、早っ。ニューヨーク自体が流れの早い街なんで。ではお待たせいたしました。先々週放送したジャマイカレゲエマラソン親善大使でニューヨークマラソン走るツアーガイドの岩尾真由美さんの後編です。前編は真由美さんの住むブルックリンフラットブッシュエリアにカリビアンの黒人さんが多く住んでいたことから、彼らのルーツを見てみたいと訪れたジャマイカに衝撃を受けた真由美さん、ジャマイカが好きになりすぎて親善大使にまでなってしまったお話でした。まだ聞いてない方はぜひ聞いてくださいね。そして今回の後編は、真由美さんがこちらも愛してやまないここニューヨークについて語っていただきます。ではどうぞ。
いや、じゃあニューヨーク在住ジャマイカ好きでジャマイカネイバーフッドに住んで、
そうですね、
それはすごいもう伝わってきたんですけど、
はい、
ニューヨークは、
はい、
ニューヨークだってまた愛してやまない街。
そうですね、もうそれでは尽きないですよね。もう今ももう止まらない、
止まらない
なんかちょっと2度目です。だからニューヨークに出たらそういう表現いっぱいあるかもしれないけど、もう好きだけではあれですよね。
あ、なんか言葉が
見当たらないですよね。
でも何がきっかけでニューヨークに来ることになったんですか？
あ、これね、一番多い質問ですよね、いろ
いろ。
もともとはもう初めて来た学生の時に、うんうん、この町に恋をして、いつか絶対ここで働きたいという思いがあって、そっからその後来たのがきっかけです。
この町何なんですかね。私もね、フラフラって来て、来ただけで、あ、ここに住まなきゃって思ったから、
ピッて来たものがあったんですよね。
何なんですかね、このエネルギーはね。
でもそれで実現されてるわけですよね。
実現した。もうそこまで好きだったみたい。じゃあ学生の時に来てニューヨークに恋してしまって、いつか住むぞと。
そうですね、多分それがなんでなのかは、多分そんなのって理由ないじゃないですか。
そう、理由ないのよ。
みんな感じることだから。
なんでそう感じたんですかって。いや感じたものはしょうがないじゃないですか。
でもそれはそれでいいと思うんですよ。だって感じることは自分しかわからないし、何か違う思いって多分本当に本能で感じてることなんですよね。多分キムさんと私も一緒。それは
一緒ね。なんか野生の方
みたいな、ね、そういつかここで働きたいっていう思いがね、
住んで暮らしたいっていうのがあって。そしてどうしたんですか、学生の時に。
でも学生だったので、で就職もありがたく決まっていたので、日本におとなしく帰って就職をして、で就職したとはいえども、私転職とかしてたんですけども、
ご縁が、ライターさんとして。
そうですね、編集の仕事、
編集の仕事をやってたんですね。
紙の編集ですとか、あとは旅行の関係の仕事をしていたので、なんかこうニューヨークと全くほら縁が切れることはないというか。
あ、じゃあ観光マガジンみたいなもの
を書いたものもやってました。で女性誌でやる場合はニューヨークって何でもほらネタになるので、
ね、
自分で企画を持ってってはニューヨークのことを書き、で休みのたんびにこっちに来て、なんかいわゆるニューヨーク大好き観光客と一緒ですよね。仕事は日本でしながら休みの時に来て、でネタを仕入れて日本でやる、やってたんですけど、やっぱり編集者として記事とかを書いてても、取材はしてるかもしれないけど、一時的な取材だから、もっとこうこっちに根付いた現地特派員に憧れたんですよ。要は早い話が、もっと本物の声を、
ニューヨークのことを発信してるけど、
ニューヨーク別じゃないじゃんっていう、その本物じゃないじゃんって、またその変な自分のルールにのっとって
あ、なるほどね。ニューヨーク大好きでニューヨークのことを発信してるけど、
やっぱり本当のことって知らないんじゃないかっていう、やっぱりここにいなきゃわからないことを発信したいっていう、別に報道者っていうその偉そうなものでもなかったんだけど、やっぱり日本でもちょっと仕事においてこう考えるところがあったので、ある程度日本でキャリアも積んだこともあり、じゃあこれが今がきっかけなのかもと思って辞めて、こっちに単身で来ちゃいました、
おー、ニューヨークに単身で来た。
それがいわゆる、そうですね、
大
学生から多分 5,6 年かかってからの
思いでした。で、どうでした、実際に ニューヨークに住んだわけですね。
住みましたね、うんうん、短かったけどその時は。
その時短かったっていうのは、
はい、結論から言うと、うん、1年だけ住んで、うん、日本に引き上げました。
なんでまた、
要は、うん、アメリカに住む時ってビザが必要なのは ね、はいはい、ね、もう絶対先で取れないんです。
先で取れないですよ、ね、皆さん、
う
ん、
で私がタカが住みたいって言ったところで、うん、すぐに仕事は見つからないですよね。なので私単身できたといえども、うん、こっちに就職を決めてきたわけではないので、うんうんうん、単身で来るときに学生ビザというステータスを取って一応ちゃんとした語学学校に通いながら、うんうん、でもこっちでは編集者として働きたかったので、うん、日本で、うん、お付き合いのあった日本の出版社から、うん、一応お仕事ある程度もらう、
うんうん、日本
円で稼ぐっていうのを、う
ん、でこっちでは学生として
学生でっていうのでいたんですけれども、うんうん、やっぱり日本からこっちでの生活全部賄えるだけの収入なんて一気に来るはずがないんですよね。
しかも物価高いから、
そうそうそう、できないフリーランスになった人間がそんなに惜しいことはあるはずがなくて、で私自身は1年間は絶対にこっちでアルバイトしなくて済むようにじゃないと本末転倒になっちゃうので、自分の本当にやりたいことは日本の出版社とか自分のやってたガイドブックの仕事をするってことだったので、こっちでは不自由しなくそっちに集中できるようにと思ってお金を貯めてきたんですけど、やっぱりまあ1年間つきますよね。
つけるつける。
バイトをこっちでバイトをしながらっていうのは嫌だったので自分の中でね。なのでまあ1年間である程度現実も見え、
見えてきますね、
うん、であわよくばこっちで出版社とか思ってましたよ最初は、うんうん、だけどそんなに甘くないですよね、ニューヨークは甘くないです現実で。その時にどうするか、うん、こっちに残るか、うん、残るとしたら、うん、本当にやりたいことじゃなくてもアルバイトをして、まあいるか、うん、もしくはもう潔く帰るかの時に自分の中で最初に決めたことは、うん、やはり目的というかね、ある程度見込みがないんだったら1年間って帰ろうと思ったので、うん、私は帰りました。
ほら学生ビザって5年くらい取れたりするじゃないですか。
あ、その時取りました、5年取りました。だから言おうと思えば入れましたけど、
5年のビザが取れたけど1年ってもう決めてたん
ですね。決めてました。だって、ね、お金は尽きるだろうし、アルバイトすればいいのかもしれないけど、本当にしたいアルバイトなのかどうか、う
ん、確かに皆さん苦学生はね、そうアルバイトしながら、まあ、そうぶっちゃけね、イリーガルなんですけれど、
そうです、本当それいけないんですよ。
いけないんですけどね。
そう、だからそれをね、どうこういうつもりはないんですけど、でもね、そうなんです、
現金でいただければね、まあ、分からないことって分からないことですけど、
本当は合法ではないんですよね、それは。
合法ではなくて、
多分そういう私は多分自分でもですけどクソ真面目すぎるので、
あ、なるほどね、
その、うん、違法でいるのが嫌だったんです、うん、もう要は、ね、なんかそんなことしているぐらいだったら
もう
嫌だ嫌だ、なんかそう、ね、何なんですかね、多分プライドが高いのよ今思えば、うん、こんなちっぽけな、
でも分かります。なんかほら、うん、変な罪悪感じゃないけど、
そうなんですよ、
あるじゃないですか、
そこまでしていたいのっていう、
ね、みんな頑張って学生さんバイトしてたりするけど、うん、バイトのためでほら結局
そうなんですよ、ね、
生活していくのにはお金がなくちゃいけないのでバイトするんですけども、バイトして生活費に流れて、バイトして生活費
で何のために生活してるのっていうのになるんですよね。でケースが
多い、
本当に多いで、うん、ね、うん、自分の周りもいたし、
うん、いたなんか学生さんで、なんか演劇のために来てたんだけど、うん、バイトしすぎてオーディションに行けなくなったとか、よく聞く話なんで、ね、あら何のためにじゃあみたいな、確かにあるある、
そうなんですよね、
なあ、それでじゃあ1年で
多分そうなりたくなかったんです自分は、
なるほどね、はい、じゃあ1年できっぱり、
はい、きっぱり、でもきっぱりと言っても本当はもうすごい未練だらだらでしたけど、
未練だらだらで日本に帰った、じゃあ
帰りましたね。
でどういう思いで、
まあ結論から言うと、うん、心は悲鳴を上げていたので、
あ、心は悲鳴を上げていたんだ、
心の病気でした。心療内科に通ったら適応障害というふうに診断されてまして、
おわお、じゃあ結局ニューヨークにいたいんだけどニューヨークに入れなくて日本に帰ってきたけど日本にも適応できないということで、
なんかそうなんですよ実際のところ。でも、うん、その原因を作ったのは全部自分で、うん、適応できないはずがないんですよね、自分の生まれ故郷だから。ただそれが自分の気持ちの持ちようだけで、うんうん、多分精神状態が多分おかしくなってた、うん、多分それだけなんです。今思うと1年間いないだけで日本に適応できなくなるはずがないじゃないですか、多分自分で自分を操作しちゃったんですよ。
あ、今思えば、なるほど、 だってほら考え方によっては1年間ニューヨークにいたんだからニューヨーク帰りですとか言ってプラスに持っていって言えば
よかったんですけど、多分ね自分はねそれをしたくなかったんですよ、変に何も得てないじゃんみたいな。
あ、1年間行ってたけど別に何もしてなかった
っていう、なんか
真面目すぎる
なんか多分ほらなんかよ悪なんかなんだろう、良くも悪くもそれをなんか振りかざすのは良くないじゃないですか。
まあまあまあまあね、ね、だ振りかざすもんがないからかざしづらいけど、
だから難しいですよね、うん、それってなんかその、うんうんうん、ニューヨークにいただけでは何もねできないこともあるかもしれない。多分自分の中では多分1年間いただけできっともうお金に換えられない経験をたくさんしたんだけど、うん、じゃあ分かりやすい時に仕事において何ができるって時に、うん、多分自分の中ですごくこう計算高く、うん、なんかキャリアになるものがないって思っちゃったんですよね。
ああ、わあ、いろんな経験をしたんで生活して。
そうだけどキャリア、うん、なんかその多分自分の中で年代的にも30代直前で一番みんながその新卒で働いた時にイケイケで一番仕事が面白くなる時に1年間日本で得たキャリアをストップさせたっていう勝手な自分の中での意識があって、そうじゃなくて違う経験をたくさん得たって思えばよかったと思ってた。でも自分の中では多分キャリアは止まったまんまだし、じゃあ1年間ニューヨークでもっとさらにそれに上乗せできるキャリアができたって言ったら全然そうじゃないしみたいな、で自分って何やってたんだろうみたいな、なんかこう今までの自分を全否定自分でしちゃった。かわいそう、
全部悪循環に、
かわいそう自分みたいな、全部自分で誰からも何も言われてないのにみたいな。
そうよね、周りはそんな風に言わないけど
自分で自分を押さえつけてるだけですよね。
しかも自分で押さえつけた上に自分で勝手に人と比較してたんですね。
そうなんです。で周りからどう思われるか、だからその一番いけないですよね。ニューヨークに行ったのに、うん、自分が一番周りと評価されないことをよく知ったのに、うん、今度日本に帰ったら一気に日本モードになっちゃったんですよね。
わー、
でだから言ってしまえば日本でちゃんと就職も決めて、うん、日本の出版社で今までよりすごいいいタイトルをもらえてたのに、じゃあそこに行ったからにはもうガンガン日本モードにみたいな、逆にニューヨークを消してたんですよね自分の中で。
うわ
ー、何やってたんだろうと思うんですけど、でもう日本に帰ってからには日本モードでガンガンやらなきゃみたいな、やればやるほど自分の中で押さえつけてるから反動になるじゃないですか、でニューヨークを消す、ニューヨークを消す、はい日本に戻ったから日本日本日本日本みたいな感じで、
なんであえてニューヨークを消そうとしてたんですか。
なんだろう、多分自分の中で思うように、だからそこがキャリアなん、自分の中の変なプライドが変な方向に行っちゃったんですよね。
なんか挫折感とかなのかしら。
多分そう、多分そう、そう。
挫折して、その挫折した自分を許せなかったみたいな。
それです、それです。で今思えばそんなの挫折でも何でもないです。
挫折
だ。多分、ね、多分自分の中でそれが挫折だったんですよ。勝手な。何が挫折って思う。
挫折じゃ
ですよね。
1年間いい経験してきたのに。
そうでしょ。でなんかそれで自分を否定してることになるのに、多分それね、もう挫折ですよ。自分の中で勝手に挫折と思い込んで。
うん、
で今思えば本当自分って何様みたいなで、だからニューヨークで生活してるのいいねとかって言うと一時それがカチンってきて、別に何もしてないしみたいな、もっと神々しいものをかけて帰りたかったみたいなのが、
なるほど、なんか凱旋帰国みたいなのしたかったのに、
でも今思えば1年じゃ何もできないですよね。
1年で足りない、足りない、
今思えば10年でようやく得られるって思うのに、多分もっと自分の中でなんか過剰に、なんかこう、
うん、1年じゃ無理よ、私も16年いてもまだまだだもん、全然、
ね、だからそれで
厳しすぎる自分
に先生に言われて、
それじゃあ心療内科に通うわ。
で先生に言われた時に、だからか心療内科に通ってる自分も許せないですよ。
あ、なるほど、今度その
みたいな、心療だ、
私精神病みたいな、
自分が心の病気なんてそんな弱いはずはない自分
で、そう、なるほどね、
一番いけないパターン。
でも日本人の女性はそういう人が多いと思う。
なんかね、多分、なんか自分を許せないっていうか、
なんか自分に厳しい人が、ね、多いと思うから。
ですよね。多分典型
的な。多分今みんなそうそうそうそうって聞いてると思う。
多分自分は変な方向にそれがニューヨークに行ったからゆえにそれの振り幅が、日本にいた時はそんななかったのに、ゴーインマイウェイみたいな感じだったのに、多分ニューヨークに行ったことによってニューヨークを知ったがゆえに、なんか違う方向になっちゃう。わかんないですけど。
でどうなっちゃったんですかその後。結局1年間行ってきて帰ってきて心の病気までなって、
もう認めるざるを得ないですよね、心療内科にかかって、で多分もうそのかかる前もうなんかおかしいなんかおかしいんだけど、もういきなり泣いちゃったりとかするから、で心療内科の先生に話した時に、 あのしょうがないわよっていう風に言われた時にしょうがないのかと思って、うん、あのもう一回そのニューヨークから離れて、うんうん、あの仕事をね、うん、あの一回休むなりして、うん、やらないとってやった時に、うん、でも仕事休むなんてそんなことできませんダメ人間になっちゃいますみたいな、
まあ、ニートとか許せないんです
、ね、仕事休むなんてけしからんみたいな、うんうん、人間じゃないみたいなわあなんて
厳しい。
だから多分それは他人に対しても厳しくなっちゃったんですよね多分。
あ、
はい、今思えば、うんうん、あなたそんなの信じられないから多分自分の中では、うん、でも、うん、そういう先生に言われた時に初めて第三者から言われたことによって、うんうん、親とかにも、うん、あの話した時に親も、うん、親は何も言わないのに自分が自分でやってたわけじゃないですか、うんうん、親から言われたことなんて一切ない、うんうん、でところが健康じゃなかったらできないんだから、うん、少しぐらい休んだっていいんじゃないって言われて、うんうんうん、そうかなって言ったりとか、あと恩師とかにね、うん、こんななっちゃったっつったら、うん、恩師は恩師で、うん、安心したわよあなたも普通の人間ねみたいなこと信じられない私そんなの絶対ダメ人間だと思ったら、いやいやいや人生、うんうん、永遠に全速力はできないからって言われた時に、あそっかと思って、うん、だから多分挫折と思ったことが全く挫折じゃなくて、
挫折じゃないな、
でそこで初めて我に返り、うん、仕事をしない生活をして、
うんうんうんうん、
人間何もやらないとやりたくなってくるんですね。
あ
でアルバイトとかをするような感じです
ね。なるほどね。逆に仕事を辞めたけれども辞めてみたら、は
い、なんかいざ欲が出てくるんですよやりたいとか、でもいざまたいきなり正社員とかでも反応が来るだろうから、まあアルバイトぐらいやってもいいかなとか思って、アルバイトとかっていう生活をするとやっぱりかってこうね仕事をガンガンやった時の記憶が蘇ってくると、やっぱりやりたい仕事したいって思って、やっぱりニューヨークのことがちらつきますよね、うん、でももう別れた彼氏みたいになったから、
うん、
もうラブ&ヘイトですよね、
はいはいはい、
好きなのにもう自分で見ないようにしてたりとか、
うん、もうニューヨークは
ニューヨークの友達とも一切連絡取れなかったし、
わ
なんで今そんなことするんだろうって今となって思いますよね、
うんうんうん、
ニューヨークの友達からも元気にしてるとか言われたら元気じゃないよって内心思いながら返せないんですよ、うん、なんて話
な
んて返していいか分かんないから、多分プライドが高すぎたんでしょうね。
高いプライド、
今もう心が弱ってるなんて言えないんですよ。
ジャマイカンプライドどころの話じゃないぐらい
弱プライドですよ。
ものすごいプライドや、
今もめちゃくちゃですよね、うん、
それでどうなっちゃうんですか。
で多分なんかの時のきっかけで自分で全部自分をこうがんじがらめにした
ことがあって、
親も友達も何も言わなかったのに、うんうん、なんか信頼できる人たちが別にいいんだよそのまゆみちゃんでって言ってた時に、うんうん、あそっかいいのか、うん、自分が自分の自分だったのかって思って、うんうんうん、でもななんかこのまま私って終わっていくのかなみたいな思った時に、うん、ふとまたニューヨークに戻れる機会があるんじゃないって言われた時に、
うん、
なんかのきっかけでようやく半年ぐらい経った時にニューヨークの私に、うん、いや実はね私もう心の病気になっちゃってみたいな、うんうん、みたいな、
あじゃあ受け入れられたんだ自分のことを。
そう、う
ん、
でも多分私って多分こういうキャラクターで通してたから、うん、あのクソ真面目な反面なんかこう、うん、結構強気とかだったから、うんうんうん、そんな心病気なんて信じられないとかっていう人もいっぱいいましたよ、うん、
あなるほど
でしょみたいな、うんうん、だけど実は繊細だったみたい私、うんうん、みたいな、あの裏を返せば繊細って意味じゃないですか、
うんうん
ね、だから、うんうん、なんかだからあのそしたらポーンとニューヨークにいる友達が、うん、だったらこういうビザがあるから、うん、ジャーナリストビザという、
うん、
特派員ビザって I ビザっていうのがあるから、
うん、
そのビザで、うん、ちゃんとジャーナリストというステータスで来れば、うん、思うような仕事ができるんじゃないって言われた時に、
うわー、うんうんうん、
じゃあこれを最後チャレンジして、うん、アプライしてみて、うんうん、それが無理だったら多分自分の中で納得がいくなと、
あ
もうご縁がないと思えると思ったので、
ちょっとご縁がなかったけど、はい、最後の最後に、
はい、
わあジャーナリストビザなんていうのがあるんですね。
そうあるんですよ、
I ビザ
ってちゃんと、うん、特派員ビザっていうビザでちゃんとしてるんですけど、
でそれにアプライしてみたんですね。
そうなんですよ。
っていうことはほらバリバリだった時のキャリアがあるからいけるんじゃないですか。
だから、ね、だからそこでも自分が分からなかったので、うん、日本にいながらニューヨークにいる弁護士事務所を探し、
うんうんうんうん、
スカイプでちょっと電話をして恐る恐る、
うんうん、
これこれこういう理由で、うん、自分はニューヨークに1年 F1 でいたんだけれども、うん、 に不安っていうのはビザの種類ですよね、うん、
学生ビザでね、
うん、でもやっぱりジャーナリストビザを申請したいんだけど、うんうん、可能性として今自分が持っているものは、うん、お付き合いのあるこういう出版社があってっていう風にしてパラリーガルの人に相談をしたら、うんうん、その方が、うん、そういう可能性があるんであれば、うん、いけると思うと、
お
やる価値はあると思う、だから、うん、必要なことはこれなのでやってみる思いがあるんだったら、うんうん、お手伝いするからやってくれて、
うん、
で出版社の編集長に、うん、あの今までちょっとご縁がある人だったので、うんうんうん、今度はちゃんとジャーナリストとして、うん、あの行きたいんだけど、そのためには出版社のいわゆるビザスポンサー、
うん、
お金を払う云々よりもまず出版社が私をちゃんとうちの特派員としてアメリカに出向させますっていうサインがアメリカ大使館に証明として必要なんですっていうのと話したら協力しますって言ってくださったので、まあそう、これはね、そうジャーナリストビザ取りたい人にとってもそう、これあのなかなか今取る人いないからなんですけど、うん、それが必要なんですよ。
あんまり聞いたことないですもんね。
そう、昔でニューヨークにも読売とか朝日が新聞社があった時代は大量にいたんですけど、もう全部クローズしちゃったので、
い
わゆる出向っていうのがいないので、私みたいなフリーランサーでジャーナリストビザ取ってる人があんまいないみたいで、今だからゆえに厳しくなってるらしいので、私もどうなるかわからないって言われたんですけれども、
まだ今ね、あの法律も変わっちゃうし、大統領さんもちょっとね、
そうそうそうそう、大変ですよ、どうなるか
ですよね。
あれがあって、うん、私は運よく取れました、
うん、おージャーナリストビザ取れたんですね、
はい、取れました。
あ、じゃあこれちょっと夢かなった感じじゃないですか。
そうですね、帰って1年かかってまた戻ってきました、
うん、戻ってきて、でもほら、もともとはそういう風にあのニューヨークで働きたいなっていうのがあったから、
そうなんですよね、
ジャーナリストビザで戻ってこれて、ね、あえて働いてやりたいことで、
そうなんですよね、それがやっぱり一番嬉しいですよね、未だに嬉しいですよね、
うんうんうん、
自分がやりたいことがブレずにここにいられることっていうのが、うん、多分ここを今も大好きでいられることだと思うんですけど、
じゃあしょっぱだニューヨーク好きだったんですね、もう心の病になってヘイトになるまで、
ヘイトに、そう、ラブ&ヘイト、ラブ&ヘイトって言葉本当にそうだと思います、好きすぎて嫌いみたいな
ね
え、今もそうそうじゃないですか、ね、
この街はね、
だってみんな何だかんだ嫌いって言うけど好きじゃないですか、
うん、好き、もう両方ファクターでね、
ですよね、ですよね、
あ、そうなんだ、じゃあ今ジャーナリストとして、
まあね、そ、うん、まあそんなね、ジャーナリストってもいろんな方面で、私はその政治とかじゃないけども、うん、いわゆるステータスはジャーナリストビザでいるので、うん、日本にニューヨークのことをちゃんと報道色の強いもの、うん、だからフィクションとかじゃいけないので、うん、やっぱりその情報を提供したり、
うん、前もね、あのニューヨークが好きでニューヨークを発信したいけど、うん、日本に住んでたわけだけど、今度はニューヨークに住んでニューヨークのことを発信できるから、
そうですね、ラジオと一緒ですよ、
ニューヨークに、いや、まあ、そうそう、それでほら今ジャーナリストとして編集したり、うん、ライターとして活動してるんですけど、
はいはい、
それプラス、うん、あのこうツアーガイドみたいな形 で、
そうです、ね、
あのランナーだし、
そうなんですよね、なんかそう、そこも全部派生してたんですけど、
うん、でもこの走るツアーガイド珍しいですよね、まみさんぐらいしかいないんじゃないですか。
そうですね、多分ニューヨークの中では私しかいないと思います、う
ん、ね、だってツアーガイドは
観光は
すごくいるけれども、
いっぱいいるんですよね、ただ走る人が、走ってガイドするって人がいないんですよ。
マミさん、すべてこうトライしないと気が済まないん
だ。キャビさんもそうですね。でもそうなんですよ。いや、多
分見てみないと
分からない。絶対
やってみないと分からないっていうのは。
多分私思うんですけど、多分発信者じゃないですか。だから発信する人間っていうのは、その自分で経験しないと発信、だからやっぱ信じられないですよ。 その辺の言葉をかいつまんで言ったら責任が伴いますから。
そう、責任が伴う、伴う、
やっぱり自分が発信するからには自分の言葉で届けるには自分が体験しなきゃいけないっていうのもあってだと思うんですけど、
まあ、そうなんですよ。だから私インタビューとかも、うん、あのスカイプインタビューっていう人もいるみたいなんですけど、対面しないと出てこないじゃないですか。
すごい、私大好きです。
対面じゃないと、
そうですよね。
なんでなんか、うん、あの時々遠い人とか、
うん、会いに行ってるわけですもんね。
スカイプインタビューとかないですかって言って、スカイプインタビューないんですよ。
すごい、だから行っちゃうんですもんね、ジャマイカまで。
行きましたよ。
すごいと思います。それはすごいと思う。
マイミさん。今年のニューヨークマラソンはもう締め切ってるんですよね。
もうね、締め切ってるんですよ。多分走りたい人がまさか多分いるんでしょうけど、
ま、
もう公式でも締め切ってるし、うん、日本からのツアーとかも全部もう枠が売り切れちゃってソールドアウトです。
わー、そんなに人気なんですね。
ね、やっぱり世界中から走りたい人たちが集まってくるので、
うんうん、でも今年はニューヨークマラソンはもう残念ながら締め切っちゃってるんですけど、 デーゲーマラソンはまだ大丈夫なんですよね、は
い、デーゲーマラソンはまだ大丈夫ですよ、ギリギリ、
うん、
大丈夫ですよ、
ね、もしあれ、はい、参加したいっていう人がいれば、はい、ホームページの方に行って、はい、参加もできるし、
できるし、
もしね、あの、うん、デーゲーマラソンのツアーガイドはやってないんですか、
はい、あ、私はね現地でお世話はしてますし、うん、一応大会自体の親善大使なので、
そうだ、親善大使様だったよ、うん、
会場に行けば私は大会の公式親善大使なので、もし不安な方がいたら、うん、ジャマイカ情報センターっていう NPO 法人に問い合わせをしていただければ、
それは日本にあるって、
日本にあります、もうウェブサイトからアクセスできますから、うん、お問い合わせいただければ、うん、私が直接回答も差し上げることができますので、
心強いわ、やっぱりほら日本からだとジャマイカちょっと遠いけど、
遠いし、とても遠いですよね、
イメージ的にね、なんか
そうですよね、
ちょっとジャマイカ怖いなとか、
ですよね、そう、皆さんニューヨーク以上に治安があっておっしゃるから、
あ、ね、うん、そういう思ってる人がいるから、
ですよね、
でも心強い、
大いに活用していただきたいと思います、うん、
で
お金は取らないので、
おうわだってすごい、ね、
そうですそうです、う
ん
う
ん、じゃあみんなで、ま、レゲエマラソン
ね、もしよかったらニューヨークにいる人も、
ね、ニューヨークからだったら、
ね、3時間半ですよ、
本当ですよね、
ぜひぜひ、
ニューヨークマラソンは来年ということで、
来年ですね、ぜひぜひ、もう今から、ね、準備してい
ただければ、ニューヨークマラソンはその年始めに締め切っちゃ
うんですね、そうなんです、そうなんです、早いんです、だから2019年が明けたら、うん、多分
すぐ
1月後半ぐらいから応募が始まりますから、
うん、ですね、でもそれも抽選で、
抽選です
ということなんですよね、
ですね、
まあ、でも出してみなきゃ当たるか分からないから、
分からないし、もし不安だったら旅行代理店がやっているツアーに申し込めば、
うんうん、あ、そうそうそうそう、あれですよね、まゆみさんは HIS 専属マラソンガイドなんですよね、
そうなんです、ですから HIS さんはしっかりツアーを組んでますから、うん、
ね、飛行機とホテルと、
そして
出場枠も、あ、そうですね、出場枠が一番大事ですね、
あとはちゃんとスタート地点まで案内できるガイドは多分私しかいないので、うん、普通の人は入れないので、うん、ランナーじゃなきゃ入れない家なので、そういう意味では全部ちゃんと不安を取り除きますっていうのが
ウィです、
ウィですね、アピールしちゃった、
アピールしていただかないと困るんですよ、はいはい、あ、じゃあね、今年じゃないけど来年再来年に出場したい人は、うん、そういうパッケージも HIS の方で販売されるので、うん、それに応募して、はい、それも抽選なんですよね、
は
い、
あ、それはね、もうツアーなので早もん勝ちで販売です、
はい、あ、それは早いもん勝ちなんだ、
販売です、
枠がもう
枠が決まってる、いや、枠は次第です、だからもうそれは今年は売れちゃったっていうだけなので、
はい、ですね、わ、それぜひぜひ、はい、いいですね、
ですね、
でもちろんね、あのマラソンしない人も応援だけでも、
応援で、そうですよ、応援だけでも見る価値あるから、
ね、ぜひ来てもらえればと思うんですけれども、
お願いします、
いやー、まゆみさん今日ちょっと走るツアーガイド紹介かと思いきや、かなり濃厚な
ですよね、
でも結構みんなが聞きたいような、
ね、でもきっとね、え、キムさんだって住んでらしたらなんかこう誰もしもが一回は考えることっていうかね、
考える、
これがベースになっていると思うんですけどね、分かんない分かんない、皆さん多分いろいろ抱えるもんがあるけど、でも私の場合は多分常に生活してて思うことなので、この街に対する愛おしさというか、毎日こういつか離れるかもしれないっていう、
アイビザはジャーナリストビザは常に更新で、グリーンカードには
できないんです、これはよく皆さん聞かれるんですけど、でも、
まあね、永遠に更新していけるってことなんですか、
あの、そうです、アメリカ大使館が OK さえすれば、うん、更新何回まで更新っていうのはないです、要は1回取れると基本的には5年降りるのが常で、
う
ん、
は
い
は
い、
あとはもうエクステンド、
エクステンド、エクステンド、でもそのエクステンドがいつ切れるかはアメリカ大使館じゃないですか、あ、どんなにあれ、でも私は特にフリーランサーなので、出版社のお墨付きはあったとしても、うん、要はアメリカ大使館のインタビューによって最終判断されるので、ここら辺は、まあ、5年以上ですけど私の場合は、来年1月に私は更新のために日本に帰ってインタビューするので、万が一の時にね、わからないと思うと、あと何ヶ月かなって思いながら準備をしながら、
あ、じゃあもう毎日愛おしくこう暮らしてるんです
ね、
いつ離れるか
わからないって、そう思って毎日毎日勝負していくですよね、なんかでも多分少なからずこの街って多分そういう思いを抱えながら生きてる人が多い気がして、ね、ビザだけじゃなくても、
ビザだけじゃなくてね、
なんかいろんな状況を抱えてる人がいるから、 それは多分日本にいた時には抱えなかった思い、
そうこういうないね、
ないですよね、うん、なんかその生かされてる部分は、ここにこの町に生かされてる部分と、うん、自分の意思で行きたいという思いと、うん、自分の意思ではどうにでもならない、
ならない、
ね、
うん、
それって努力じゃどうにもならなくてビザじゃないですか、そうそう、う
ん、本当に運とかも変わってくるし、
そう
タイミングとかも
かかってくるから、タイミング、でもそれって全てのトータルだからね、ですよね、だからビザってみんな実は話さないけど、うん、話題にしないけどすごく大事なことだから、
それがないと住めないから、
できない、そうだから
移民はね、
そう
ここ一番重要、本当は重要 ね、みんな結構割とグレーにして
る、グレーにする、でグレーにした方がいいこともあるんだけど、でもグレーにして避けては通れないことがみんなぶち当たってるから、うん、私は別に隠す必要ないから隠してないんですけど、
そう、いやー、ね、いつもね将来の夢とかも聞いてるんですけど、
夢は、うん、聞かれたこともなかったので、
うん、考えたこともなかったとか、
考えたこともないですね、
もう毎日が勝負だから、
あんまりその将来を考えてないみたいな、本当に正直わからないですね、
あ、そうね、どうなりたいとか、なんか野望とかも、
野望ね、そんな大きなことはないですよね、
あ、
でもなんか今、うん、ちっちゃいけれども、うん、今、うん、自分が幸せだと思うことを、うん、仕事にできていて、
うんうんうん、
毎日楽しいと思えることを続けていきたい、うんうん、将来。
でもじゃああれじゃないですよ、これもうすでに自分の夢は叶っていて、しかもそれ、その叶った夢がまたその将来の夢みたいな、
それをやっぱりね、なん
か継続していきたいと、
多分不安定なのがゆえに、これの不安定っていうか、その毎日がね、どうなるか分からない、これをやっぱり
続けていけたらいい、
ささいな
好き、大好きなニューヨークに暮らして、そ、ね、好きな仕事をして、
その自分がナンバーワンと思う仕事をしてないと、多分私はこの街にいる意味はないと思ってるので、
わー、また厳しいから自分に
好きなことを仕事にできることです、それだ、 今決まりました、
今決まったんだ、あ、今日決まりました、
ね、将来の夢
ここでね、
そう
好きなことをね、
好きなことを仕事にずっとしていけること、
でも今かなってるじゃないですか、好きなこと
で、そうですね、でも多分これっていつどうなるかわからないので、自分はフリーランスだから、多分すでに仕事それが揺れてるんですよね、走ることだって体壊したらできないので、
ああ、そっか、じゃあ健康であることも、
そうですね、これを仕事にできるにはっていうのがあるから、まあ、今決まりました、将来の夢、
わあ、
好きなことを仕事にしていけること、
うん、うん、わあ、通を続けていけることですね、
うん、そうさせてください、
あ、了解しました、いや、いい、
夢中向きできました、
うん、そしてリスナーの皆様に一言なんですけれども、まあ今日のトータルの放送を聞いてもらえれば、いろいろ届いたと思うんですけれども、
どうなんでしょう、
やっぱりどうですかね、
多分いろんな価値観の人がいて、
うんうんうんうん、
私は単なる一、なんだろうな、一人としてここに生活してるけども、うん、一つ言えるのは、うん、偉そうな立場とかじゃなくって、うんうん、多分自分の好きを、うん、自分が心を踊ったりとか心を動かされる好きっていうものを、うんうん、とっても大切にしてよくって、
うん、
その気持ちに素直になっていくと、
うん
うんうん、思わぬところで花開くことがあるよっていうことだと思うんですよね、
そうですね、だってでニューヨークのことめちゃくちゃ好きだったのに、ね、あえて蓋をして、ね、
そうだから、
ね
ね、
好きって認めてあげて、
そうそうそうそう、
心苦しいって認めてあげればよかったんですよね、いいあの時ね、そうそう、あの昔の自分にね、
言ってあげたい、
言ってあげ、これリスナーの、ね、皆さんに一言なんですけど、うん、昔の自分に一言みたいな、ね、
お前また自分かよみたいなでも多分なんかそうそう、多分そう、でもそれって多分そんな意識してないやってる人もいると思うんだけど、
うんうんうん、
あと私の場合はそれが巡り巡って好きを仕事にできてるから、
うんうんうんうん、
好きに嘘をつかないで突き詰めていくと、
わ、
だから日本って多分好きと仕事を分けたりとかするでしょ、
するするする、
趣味は仕事にしない方がいいって言ったけど、それ何を持って言ってるんですかって話だと思うので、うんうんうん、少数派かもしれないけど、うん、好きを突き詰めていって自分に正直に努力していくと、うんうん、実は思わぬところで、
うん、
縁とかタイミングだと思うんですけど、うん、仕事に結びついたりするんですよね、だから変に好きと仕事を切る必要はないし、とにかく好きっていう気持ちを探求し続けることっていうのは、
うん、
あの思わぬところで花開くっていうのは私そういうことでもあったりするんですよね、
うん、
思わぬところで人と縁ができたりとか、あとほらよく出会いがない、出会いがないと女性は言うけど、
うん、
好き鬱を突き詰めてったら、うん、そこで出会える人は結構多いから、
はいはいはい、
あの お友達の出会いも男女の出会いもそうだと思うんですけど、うんうんうん、お仕事のこともそうだし、うんうんうん、あと自分が突き詰めていくことで自分の生活レベルが上がることもあると思うから、うんうんうん、多分心の中で踊る好きっていうものは、うん、好きな人とか、うん、好きなものとか好きな場所とかをなんかもっともっと大切にもっともっとこうしていいんじゃないかなっていう、
そうです、
当たり前のことですけど、
でもほら特に日本の文化というか日本で育ったりすると、
う
ん、我慢の国とかあるから、
そう、そう、ね、
あの好きだけど我慢しなさいって、
う
ん、
そうそう、いいのいいの、
そういう風に育てられてきたりしたじゃないですか、
そう、そう、そうね、あ、だからそれはある意味こっちで解放された文化かもしれ
ない、解放されっぱなしです、
ね、だからアメリカって、そうそう、アメリカは好きを伸ばしてあげるじゃないですか、だから多分そういう意味で自分の好きの気持ちを人と比べないで、うん、もっともっとこう突き詰めればいいんじゃないっていうことです、
いい一言じゃったじゃないですか。
そんなことないけど、多分今思いついたみたいな感じで話してて。
でもほら、そういうのがベースであったから、確かに自分も経験したし ね、好きなのに我慢して、
ね、
忘れようとしてたじゃないですか、ニューヨークのこと。
ですよね、
忘れられないんですよね。
そうですよね、そんな感じもしないですよね。
結局忘れられないんですよね、うん、好きなものは ね。で、我慢してるとストレス溜まっちゃって、ね、心の病になっちゃうから。
ですよね。と思います。
仕事と好きを分けて、だって1日24時間しかなくて、うん、働ける時間って8時間とかじゃないですか。
そうですよ、
それを嫌なことで使うのか、
いや本当ですよ、
本当そうですよね、
本当そう、もったいない、
わあ、ね、今日思った以上に濃厚な
インタビューになってしまいました。ありがとうございました。
いや、とんでもないです。すごい楽しかったですよ。まさかこんな過去があったなんて、マリさん、
でもまあね、いろんな人のとこがあります
よ、ね、いろんな人、ちょっと過去話みたいな流れになってきますけど、
ね、
まあ、
ね、
いやいやいや、今日は非常にためになる話から、
いや、そんなこちらも楽しかったです。話すとね、自分がほら自分一人じゃ分からないことを引き出してくれるから、
あ、ね、うん、話してると、ああ、自分こういう風に思ってたの
ですよ、ね、
あれあるから、ね、
ですよね、
いいですよね、
はい、
いやいやいやいや、まゆみさん、今日は本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ楽しかったです。
ということでね、本日はニューヨークの走るツアーガイド、そしてジャーナリストでしたね。
そう、やめてください、あんまりそのジャーナリズムやってない
ジャーナリズムをね
やってない
思いっきり出してしまいましたけども、一応ねライターと
ね、
あと忘れちゃいけないのが、はい、ジャマイカ親善大使
でした
からね。
そうですね、
うん、ということで、はい、バラエティ豊かなね、まゆみさんですけれども、はい、本日は岩尾まゆみさんにお越しいただきました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました、
それでは本日はこの辺で See you next week! Bye bye!